チャーアワー芸術その魅力スクリーンの中の英国第4回、今回は2つの国民と言語と題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
シリーズの4回目になりました。今日は2つの国民と言語というタイトルで、材料はご存知のミュージカル映画のマイフェアレディを取り上げようと、思います。で、これまでの回ではイギリスは未だに階級社会だよ、クラスレスソサエティを目指す、階級なき社会を目指すっていうスローガンがよく言われるということは逆に現実になってないよ、日本の国際化なんてのも同じかもしれませんけれども、スローガンが出るということは現実化していないという、ことです。そんなお話をしたことがあります。それから中流階級以上と労働者階級以上の間には未だに壁があるというお話をしました。で、そこで今日は、マイフェアレディのお話をする前に階級について少しまとめておこうと思います。で、まず、何度かお話しましたが、2つの国民という Two Nations という言葉があります。これ実はベンジャミン・ディズレーリという19世紀の中頃のイギリスの有名な首相、総理大臣、ですね、彼はもともとは小説家だったんですけれども、彼が言った言葉で、彼の書いた本のタイトルにもなってます。何らの交渉も親愛の情もなく、相互の習慣や思想や感情を知らない2つの国民、これが有名な言葉ですね。19世紀の中頃に言われたにもかかわらず、今でもよく Two Nations と、中流以上とそれから労働者階級、2つの国民がいるという言葉が、よく使われます。で、元々の文脈は、ディズラリが言った文脈はですね、大英帝国は華やか、なりし、で、産業革命はご存知のように18世紀の中頃で、世界に先駆けて産業革命をしまして、19世紀になりますと世界の工場、世界史の時間に昔高校時代にやりました、世界の工場なんて言われましたね。で、製品をたくさん作れるようになって、これでいち早く工業化社会になったのがイギリスですね。で、19世紀の前世紀、植民地帝国を作っていく礎を作っていったと。で、国は栄えたけれども、しかし人々の生活はとなりますと、新興ブルジョアジーと労働者階級が真っ二つ、生活の格差は開く一方という、よく言う国栄えて民貧しいとね、どっかの国でも、言われましたけれども、そういう言葉がよく言われた。ちなみにカール・マルクスが資本論を書いたのが、第1巻を書き終えたのが1867年なんですけれども、マルクスはロンドンに亡命しまして、当時の労働者階級の惨状を見て、そして資本論を書いた。これは有名な、お話ですね。ですから国が栄えるということと国民の生活というのはちょっと違うところがある。特に上の階級と下の階級と階級間格差が、より拡大した時代に言われた言葉、今はだいぶ良くなったというんですが、それでも Two Nations という言葉が残っているということであります。で、イギリスの階級の分類の仕方なんですけれども、19世紀の文化人でマシュー・アーノルドという男がいます。彼が、上流、中流、下流と3分割したんですね。ただイギリス人ですから、真面目に上流、中流、下流なんて無味乾燥な言葉は使わないで、彼は野蛮人と俗物と庶民という言葉を使ってます。バーバリアンとスノブとコモンという、言葉を使っているんですけれども、とにかく三分割して上流、中流、下流で、その中流をですね、今度20世紀になって社会学者がまた三分割します。 前回にもお話ししましたように、上層中流階級、中層中流階級、下層中流階級、アッパーミドル、ミドルミドル、ローアーミドル、これよく使います。ミドルミドルなんて面白い、こんな言葉使うのかなと思ったんですけど、イギリスに行った時によくイギリス人がね、ごく普通にあいつはミドルミドルだ、ここら辺はローアーミドルが住んでるんだとかね、なんかそういうことを外国人の僕にも平気で言っている、なんかこう隠し事のようにしてるのかなと思うと、結構はっきりとね、言葉に出すんで驚いたことがあります。そして労働者階級で、そうすると、上の階級ですね、貴族と、それから中流階級が上層中流、中層中流、下層中流で、労働者階級、これ五分割というのがよく今日ね、イギリスで使われている階級分類です。でただ貴族というのは 0.2%、 人口の 0.2% にしかいないと言われてますから、ごくごく上積みなんで、前回もお話ししましたように、我々が上流階級、イギリスの上流階級と言ってるのは、貴族の爵位は持ってない、しかし田舎に大きな土地を持っていてね、で生活のために働かなくてもいいというような、アッパーミドル、上層中流階級、これをジェントリー階級とかジェントルマンという、前回もお話しした通りであります。もう一つの特徴は、労働者階級が世論調査だと 50% 近くの人が、労働者階級に丸をつける。これパーセンテージというのはアンケートの取り方によって随分変わりますから、まあ一つの目安と思っていただかなきゃいけないんですけれども、少なくとも日本人の意識と違うのは、中流よりも労働者の意識を持っている人が多い。国民の半分近くが労働者階級の意識を持っているということです。で、日本の場合にはインターネットで調べれば内閣府の世論調査の結果がいつでもね、すぐに見られますけれども、いまだに中流に丸をつける人が 90% 近く、つまりね、年収が3000万あっても300万でも真ん中の階級に丸つけるってのが楽ちんなんですよ、日本人っていうのはね。ですからこれ事実なのかって考えるとね、イギリスで国民の半分が労働者階級で日本人の 90% が中流っていうのはね、これ事実じゃなくて意識の問題だと思うんですよね。で、意識の問題が実はなかなか変わらない、意識の方が、現実が変わってっても意識は変わらないというのが、どこの国でもね、どこの国でも、あるお話のようであります。で、まあ日本なんかももうバブルが弾けてね、二極分解をしているなんて散々ニュースでは出てきますけどね、それでも内閣府の世論調査だと 90% が真ん中、中流階級に丸をつけるという、まあ日本もイギリスもどちらの意識も僕は変わった国だと思ってます。変な国、両方とも、変わった意識を持った、国だと思ってます。階級の話ってのは本当にくせ者なんでね、これを真面目に論文にしようと思えば思うほど分かんなくなってくる。なかなかね、少し一般論で、お話しするのは楽なんですけれども、これを真面目に何かアカデミックにまとめようとすると、これはいろいろ統計を取ったり、自分で統計を取ったり、いろんなことをして厳密にやっていけばいくほど分かんなくなる、そういう泥沼の、分野であります。で、労働者階級の話に戻るんですけれども、労働者階級ってのはお互いに競争しない、立身出世という発想を持っていない、より良い生活をしたいっていう意識はあるんですよ。で、だけれども自分が経営者になったりとか、それからブルジョワの真似をしたいとか、そういう意識は持っていない。で、生まれた階級でずっと生活するのが幸せ、階級の違う人間とは付き合わない方が楽ちん、そういう意識を、持っております。ですから横を見ながら生きないですね。イギリスなんかでも、日本でも特に言われますが、中流階級が一番 上に上がろうとすると、周りを見て世間体を気にして、そして 小さな格差なのにその差をつけようと、人と差をつけようとして競争になるというところがあるんですが、サバサバしている国民がイギリスには半分いるということ、日本では 90% が、上を向いているような気がします。で、2つの国民、それから階級がバラバラってことでね、向こうに住んでますとね、よくこれで国がまとまっていくなっていう気になることがあります。で、逆に、日本に帰ってきますとね、わあ、なんて日本って中央集権的な国なんだって、これ政治的な話じゃなくて文化的にまとまろうとしてる、真ん中に行こうとしている、みんなと同じになろうとしてるっていう意味でね、いろんな意味で、政治的な意味ではなくて中央集権的な国が日本だなっていうふうに思えることがあります。まあ、そんな風にね、地域研究の面白さはですね、イギリスだけじゃなくて、いろいろな国のことを少し調べてみますと、自分の国の常識ってものを中和できるんですね。自分たちがこう無意識に持っている偏見をね、直してくれる。自分たちが当たり前だと思っていることが、あ、これ他の国では全然常識じゃないじゃんっていうね、そういう面白さが、あるはずです。まあ、大冗談からイギリスと日本が似てるとか似てないとかいうのは面白くないんで、細かいところでここの部分は似てる、ここは全然違うとかね、そういうような対比をしていくと、細かい話を積み上げていくと、ああ、階級に関しても、または人との付き合いに関しても日本とイギリスって随分違うなっていう、なぜ違うのかって見ていくとね、根が深いというところに意識つきます。はい、次は階級を見分ける指標というお話なんですけれども、よく言われるのは次の5つです。1つは職業、それから支持政党、3つ目が学校、4つ目が新聞、5つ目が英語、まあ、他にもたくさんあるんですけれども、一応これだけ挙げておきます。で、職業というのはですね、イギリスの階級を考えますと、どの職業についてるかで大体階級が分かるというふうに、よく言われます。簡単に、話しておきますと、お金にならないことをやるのが上流。前にもお話ししましたように、基本的にイギリスの上流階級っていうのは地方に土地を持っていますんで、それを人に貸すと不労所得が入ってくるわけですね。で、生活に必要なお金を稼がなくていい人間は、なるべくお金を稼がないのを良しとするっていうところ。で、国家の仕事をやる。国の仕事は金にならない。で、だからイギリスの上流の連中は国の仕事をやる。ノーブレス・オブリージという言葉があります。高貴な階級に生まれた人間の義務という言葉なんですけれども、自分が食べていけたらそれ以上金稼がないのを良しとするというのはイギリスないしはヨーロッパの美徳なんですね。日本だったらお金があったらこれをもっと増やそうってするじゃないですか。そういう意識が逆にないのがイギリスというふうによく言われています。2つ目は支持政党なんですが、これは労働党と保守党というふうにね、二大政党、日本でも二大政党に近づきつつあるなんていう話があるんですけれども、似ていなものというのかな、いろいろ選挙制度やなんかを変えて、自民党と民主党が随分二大政党に近づいたんですけれども、イギリスの労働党と保守党を見てみますと、これ微妙に階級の話が絡んでいるんでね、似ていて随分違うなというのがイギリスと日本の政治を見ていて僕は思うことです。3つ目は学校、これが案外大きな要素でね、西洋教育史の西洋の教育史の常識なんだそうですけれども、ヨーロッパでは階級ごとに学校を作っていった、これ教育やってる人には常識なんだそうであります。で、パブリックスクールというのはですね、全寮制なんですね。全寮制で上流の人たちが行く学校で、体育を重視してるんです。勉強だけじゃなくて体育を重視してる。で、理由はね、要するに植民地官僚を育てる学校だったんですね。 粗食に耐えて、まあイギリスの食事って、よくご存知のようにあんまり美味しくない、イギリス人は否定するでしょうが、私は断固として、まずいと思ってますが、ドーミトリーのその全寮制の学校の食事ってのは、さらにまずいんだそうでありまして、そして粗食に耐えて体力を鍛えて、で上下関係日本の体育会みたいな感じでね、そして将来植民地に行っても生きながらえる人間を作る。でこれがね18世紀から、発展してきたパブリックスクールの、大根っこの、考え方のようであります。で第二次大戦終わりまして、もう植民地を放棄し始めまして、イギリスが取った教育改革の一番の眼目はですね、このパブリックスクールをいかに上手に壊していくか、つまりイギリスの国民がみんな同じ学校に行く、同じ系列の学校に行く、複数の種類の学校があって、上の階級は全寮制のパブリックスクールに行ってたんだけど、どの階級の国民も同じ学校に行くことによってクラスレスソサエティを作っていこうっていう発想で動いてるんですね。ところがなかなかうまくいってない。うまくいってない状況を調べると僕はホッとします。何がホッとするかというとね、僕も現場の教員ですから、もう今の日本の教育はっきり言ってガタガタですよ。小学校から大学、大学院までボロボロのガタガタで、その中で現場の教員はもう改革改革というのは会議は多いしね、何は多いし、この話あんまりすると愚痴になるからやめておきますけれども、そういうところで生活していて、外国の教育を調べてみるとね、どこの国も教育で苦労してるんですね。変えなきゃいけないのは分かってるけど、どう変えたらいいのかでね、七転八倒している、そういう、内容の本を読みますね。ほっとしますね。あ、僕だけじゃないんだ、日本だけじゃないんだ、どこでも苦労しているんだ。つまり社会が激変してます。国民の意識も変わってます。で、教育ってのはその後から追いかけていかなきゃいけない。教育の方が国とか人々の意識より前に出ちゃうと、またねそれはそれで問題があるんで、変わっていく社会の後から必死になって追っかけていかなきゃいけないのが教育改革なんでね、形は全然違うんですけど、日本もイギリスも苦労してるよね、お互いに頑張ろうねっていう気に、なってきます。それ余分な話、次が新聞ですね。新聞は高級紙と大衆紙に分かれるって言われてます。クオリティペーパーとポピュラーペーパーって言うんですが、中流以上が読むのが高級紙で、労働者階級が読むのが大衆紙っていうふうに言われているんですけれども、大衆紙はタブロイド版といってちょっと小さめの新聞なんですね。ですから旅行者が、外国人の旅行者がね、外国に行ってこう読んでる新聞の大きさで大体向こうの人の階級が分かるってよく言われたんですが、でところが2004年からですね、タイムズとインディペンダントというイギリスの代表的な高級紙がタブロイド版を出し始めた。ですから新聞の大きさだけではね、階級が分かんなくなって、階級なき社会に貢献できるかどうかっていうね、今ちょっと見物のところであります。それから一番最後の英語、実はこれが厄介なんで、標準語というのは皆さんどういうふうにお考えでしょうか。イギリスで標準語というのは Received Pronunciation RPRP というふうに省略してね、イギリス人よく言ってるんですが、日本語に訳すと容認発音というんですが、まあ我々にはブリティッシュイングリッシュと言ってみたり、クイーンズイングリッシュと言ってみたりした方が分かりやすいかもしれません。またはよく日本で NHK のアナウンサーが喋っているのが標準語という言葉があって、イギリスでも BBC イングリッシュという言葉があるんですが、 BBC イングリッシュ、ブリティッシュイングリッシュ、クイーンズイングリッシュ、または Received Pronunciation RP というのが、まあ標準語と、くくっていい言葉だと思うんですが、イギリス人で容認発音ないしは標準語を喋ってるのは実は 3% しかいないと。これは社会言語学者のトラッドギルという人が、統計を取って語っているんですけど、ですからね、イギリスに行ってブリティッシュイングリッシュが聞けると思ったら、ほとんど違う英語、こんなにいろんな英語喋ってるのっていうのが初めてイギリスに行くと、感じることですね。 僕が学生時代に教わっていた英語を教わっていたイギリス人の先生にね、ある時僕が、一緒にお酒を飲んだ時に聞いたんですね。イギリス人にとってアメリカ人の英語は分かりづらいですかって聞いたんです。でそしたら、そのウィリアムズ先生って言うんですけれども、イギリス人の先生はアメリカ人の英語は僕には全部分かる、それから世界中放浪して、日本にたどり着いて、奥さんが日本人なんで日本に住み着いた人なんです。日本語も全部わかるんですけどね、日本人の日本語も分かんなかったことない、一つだけ奄美大島のおばあちゃんの喋ってたあの日本語だけは分かんなかったけど、それ以外の日本人の日本語は全部私には分かります。でただイギリスに帰ると隣の村の英語はもう分からないって言うんですね。僕学生時代にその話を聞いて、まあイギリス人のジョークだと思ってたんですけど、その後いろんなところで付き合ったり勉強したりしてると、ああこれあれ半分はジョークだけど半分は本音だったんだろうなっていうのが分かりました。それからこれも僕の恩師なんですけど、音声学の有名な先生で、その先生が言ってたのは、イギリスに行ってタクシーに乗って運転手さんの英語わかるってのはそれは嘘だよ俺は全然わからんって音声学の大家が言ってたんでね、励まされたんですけれどもね。一つ大切なことは、イギリスの方言考えるとき大切なことはね、日本で方言っていうと地域方言なんですよ。関東弁、関西弁、大阪弁、東北弁というふうにね。でイギリス人が方言、ダイアレクトないしはアクセント、鉛という言葉を使った時には階級ごとの方言、ソーシャルダイアレクトという言葉があるんですけどね、階級ごとに喋ってる英語が違う。でしかも自分が生まれた階級の言葉を喋るのを良しとするんでね、なかなか標準語が定着しないということが、あります。これも、詳しく喋るといくらでも喋れるんですが、標準語が出てきたのは1920年代です。ラジオが出てくる。で、それで一つの国の中の訛りをなくすことが可能になってきた。明治維新の時にね、勝海舟と西郷隆盛がね、談合して、ね、そして無血開城、江戸を無血開城したってよく言われるんですけど、薩摩弁の、西郷隆盛と江戸弁の勝海舟がどれくらいコミュニケーション取れたのかは怪しいなんていうね、そんなような話もあります。はい、ちょっと話が長くなりましたが、やっとここでマイフェアレディの話にたどり着きます。マイフェアレディご存知だと思います。下町の花売り娘のシンデレラ物語ですよね。オードリー・ヘップバーンが主演してアカデミー賞8部門取ったブロードウェイミュージカルの映画化作品なんですが、原作はバーナード・ショーという毒舌で鳴らした口の悪いアイルランドの作家、ノーベル賞作家、の作品であります。で、社会変革を目指した社会主義者フェビアン教会という有名なイギリスの社会主義団体があるんですが、そこの創設者の一人で、痛烈な皮肉を聞かせた社会風刺劇、風刺文学がイギリスの保守本流だって前回の E.M. フォスターのところでもお話したんですけれども、このアイルランドのね、毒舌のバーナード・ショーの戯曲なんかもそういう部類に属します。でお話はご存知だと思うんですが、労働者階級の花売り娘のイライザを半年で貴婦人に仕立て上げられるかどうかってヒギンズ先生がね、友達と賭けをするわけですよね。で日本だったらお茶にお花、和服の着付けに立ち居振る舞いっていうところから始まると思うんですけど、この作品徹底的に言葉、そのイライザのね、言葉の矯正っていう話に明け暮れてる、わけですね。イギリスのロンドンの辞書を引きますと下町方言と書いてありますが、実は階級方言であるコクニーという言葉があります。コクニーという労働者階級の英語がありまして、特徴はですね、 A が全部 I になる、それから H が消えるっていうのが特徴なんですね。今日はお腹が痛くて病院に死にに行くって言ったイギリス人がいた。 I'm going to hospital to die って言った。よく聞いてみたら today、今日病院に行くって話だったとかね。 それから僕のゼミ生でイギリスに行って、3週間イギリスにいて下宿のおばちゃんがね、夕方になるとああいうアングリーって言ったんです。ハングリーって腹空いてるのかって聞いたんだけども、分かっててもどうしてもね、夕方になるとお前怒ってんのかって言われたみたいで、3週間ついに違和感から解放されなかったっていう話をしてましたけどね。で、有名じゃないですか、オードリー・ヘップバーンがね、発音を強制するんでも、スペインの雨の The rain in Spain stays mainly in the plain。 スペインでは平地で主に雨が降るっていうのね、 The rain in Spain stays mainly in the plain って発音しかできないとかね。それから In Hartford, Hereford and Hampshire hurricanes hardly ever happen っていうのは、 In Hartford, Hereford and Hampshire hurricanes hardly ever happenアプンっていう風にしか発音できない。で、H の音っていうのは口から息が出る時の音なんで、口の前にアルコールランプの炎をかざしてね、アルコールランプの炎が揺れれば H を発音したことになるんだけど、なかなかそうならないっていう話が出てきます。で、ヒギンズ先生、ヒギンズ先生が一生懸命矯正しようと思うんですけど、ヒギンズ先生の歌の歌詞も一回一度二度ご覧になった方も、一度もう一度ビデオで字幕でも結構ですから、見てください。非常に辛辣な歌詞、ですね。英語を血も涙もなく殺した、この女は縛り首だ、言葉による階級差別はもう撤廃しろ、こんな英語ではこの娘はドブ板暮らしだっていうのが一番最初にね、ヒギンズ先生が歌う時の、歌詞の中に入っている言葉であります。で、ラストは今度は言葉の矯正が、イライザできましてね。で、実は映画ではハッピーエンディングになってるんですが、原作の方は言葉の矯正ができて人間的にも成長したイライザがヒギンズ先生振って家から出てくる。でヒギンズ先生って実はね、人間嫌いでマザコンで偏屈者でという、向こうにヘンリー・スイートという有名な音声学者がいたんですけどね、オックスフォードで長らく教鞭をとって一人も弟子ができなかったって言われてる、先生なんですが、その人をモデルにした変わり者の男なんですが、その男が言葉の矯正はできたけれども最後にね、心と心の交流はできなかった、男と女のね、その心の交流はできなかったおしまいっていうようなね、いかにもこう風刺的な原作なんですが、それがブロードウェイでミュージカル化されて映画になるとだいぶ甘口に、なっちゃってる。で、それでも、もう一度歌詞を見直してみるとね、楽しい音楽がついているんですけれども、内容はね、結構辛辣なんで、この作品は細かく見るといろんな発見のある、作品であります。イギリスっていう国は日本のようにアクセクしてません。婚姻は矢のごとく流れません。大英帝国の時代はもう遠い過去のものになりましたし、国家のあり方も福祉国家になって、またそのゆりかごから墓場までっていう手厚い政策もね、国家財政がだいぶきつくなってきましたんで、サッチャーとかトニー・ブレアの時代にね、随分改革がなされまして、今やっと少しね、ボトムから少し経済成長してきた、イギリス人もほっとしたっていう時代になってるんですけれども、先ほどもお話ししましたように、人々の意識っていうのはなかなか変わらないもので、マイフェアレディっていうのは今でもロンドンに行きますと、必ずと言っていいほどどっかの劇場でやってるような人気作品です。ロンドンの劇場で見ましても、または映画で見ましても、または改めて原作ピグマリオンという作品なんですが、戯曲を読み直してもそんなに古臭いって感じないのはね、単に作品がいいからだけではなくて、やっぱりイギリスの現実を反映しているからなんじゃないかと思います。ぜひ一度見て、または見直していただきたい作品です。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第4回、今回は2つの国民と言語と題して、青山学院大学教授の加納良樹さんにお話しいただきました。次回はイギリスのユーモア、 今と昔と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。